Ikishima Podcast.
この番組は、壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団、IKIG11 が制作、配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
始まりました壱岐島ポッドキャスト第259回ということで、MC の石本です、そしてもう一方この方です、
日本相撲協会
です。はい、ちょっとこれはもう避けようと思います、ね、もう皆さんも縮小気味だと思いますが ね、はい、もうね、どうでもいい
ですよね、はい、自分たちで解決する、
そうですね、はい、ということでですね、
ちょっと今、はい、相撲協会で割り込みますけど、はい、後藤と対馬は、はい、地方巡業あるのになんで行き来ないんでしょうね。
ああ、そうです。実はですね、ちょっとこの週末、後藤出身の方とちょっと一緒にいたんですけども、まあ、後藤巡業の話をされてて、はい。で、しかも、ちょっと今回は報道陣もいっぱい来られるそうで。
なんか、はい、逆に良かった
ですね。そうですね、
ジェットフェリー200何人、フェリーなんですかね。ジェットフェリー乗れないでしょ。
買い込まれて福岡から行きますかね。
そうなのか。沈めんじゃん。
若手の方がですね、もしかしたら可能性はあるかもしれないですね。
はい、すみません、
はい、出ました、はい、ということで対馬君、壱岐の本当ですね、壱岐来たこととかあるんですかね、巡業とか。
いやー、ちょこちょこなんかちっちゃいのはあるかもしれないけど、はい、200何人ってすごい、ほぼ、はい、全員でしょう、ね、あ、ないですよね。
昔力士壱岐の海か壱岐の島かなんかいましたよね。でその時はなんか何人かが来たりとかはありましたけどね、はいはいはい、なんか壱岐もそう言われたらそうですね。
その頃は年に1回お相撲さん来て、はい、回廊館さんで飲み会とかしてたり、はい、なんか行ったことあります、
ね、はいはいはいはい。そして壱岐はもう福岡近いから国際センター見に行ってくれってことなんですかね。はい、ということでですね、で今ちょっと対馬の話題が出てきたんですけども、ちょっと私ですね、この週末対馬に、はい、行ってきましてですね、なんで今回対馬に
土地勘に行った、
ちょっと取り戻すためにではないんですけども、でもやっぱいっぱいいらっしゃいましたね。
あ、そうなんですね。
はい、でなぜ対馬に行ったかと言いますと、この時期やっぱり、ぜひずっと見てみたかったのが、
あ、そう、
はい、紅葉なんです。はい、
歴史と違って
本来の目的地はですね、対馬の北の方にある周市という地域がありまして、周市にもみじ街道っていう地域、ところがあるんですけども、そこを見に行こうということで、実を言うと愛丹人5名でちょっと行ってきたんですけども、でもですね、ちょっといい意味で裏切られたのがですね、もうここ収支だけじゃないんですよね。
もうずっと国道沿いに、はい、結構ありますよね。
道中例えば九州の人とかで言えばですね、耶馬渓だったりとか、あとは長崎の人に行ったら仁田峠とかですね、ああいうところがあったりとかしますけども、ああいうとこ行ったら何が辛いかって大渋滞するわけですよね。けどガンラガラで、かつもういつまでも嵐山が続くようなですね、そんな景色でちょっと、これ九州の人というか、もっと紅葉の時期対馬、日本人行ってもいいんじゃないかと。もう
20年ぐらい前に、はい、10年ぐらい、はい、月に1回対馬に行ってたじゃないですか、はい、その時も走ってて、こんなにもみじあるの、はい、って思いましたもんね。
そうそう、びっくりするぐらいです、ちょっとですね、言葉で言い表せないぐらい、本当にものすごい、感じの紅葉だったんです。これちょっと一部、これは和田摘神社のあたりなんですけども、
20あれですね、
はい、
29座の一つですね。
あ、そう、そういう。で、あとは、なんか、万松院が、なんか、日本三大墓地とか、なんか、そんな、
そうですね。はい。そこの階段も結構立派な階段。
ああ、なるほど、なるほど。そんな、いろんな観光もしてもらえる。こちら、万松院。で、こちら、なんか、都会線って言って、海を渡る船ですね。が通る道とかなので、これを、ちょっとしたクルージングもできたりとかするっていうのはですね、この阿蘇湾のあたりですけども、このパッと見だけでも綺麗ですよね、この。ね、
い
や、
この時期ね、対馬はいいと思いますよ、はい、観光でね、壱岐の人もっと対馬に観光に、
いや、それ思ったんですよ。
国境離島してるから安くなってるわけだから、
はい、
逆にね、
そう、船がもうおっしゃる通り、船も安くで行けたりとかですね、あとここ、今写真載ってますけど、微妙な日本最北西端の地っていう北でも西でもなく最北西端の、はいはい、でこの先が釜山になるみたいですけども、はいはいはい、 あとはこちらはですね、アナゴ亭さんですね。対馬の黄金アナゴ。対馬
といえばね、アナゴですもんね。
はい、とかの、ちょっと、
ね、ホワイトアンカーにしては人数多くないですか？
いや、それがですね、対馬の僕の同業者が、
はい、アテンドしてくれた。
そうなんです。はい、いつか来てくださいということで、そこに、
異国の見える。
はい、一人で行くのももったいないので、ということで、アイタン人を連れてったという感じなんですけども、はいはいはい、で、もうおっしゃる通り、今、ここ、韓国の見える丘ですね。うん、で、こちら、山猫。山猫の、と、家猫の違い8個っていうのを、ちゃんと、最近僕ちょっと、学習づいてるので、ちゃんと学んできました。はい、発表します。
そんなのあるんですか？
はい。まず、耳がですね、二等辺三角形じゃなくて、正方、正三角形。気味だそうです。はい。で、二つ目は柄がヒョウ柄っぽいと。はい。三つ目、花が小さい。はい。四つ目、顔と体の比率が家猫に比べて顔がちっちゃいと。はい。で、五つ目が、目のですね、目尻が家猫は上がるんですけども、対馬山猫は目尻が上がらない。はい。そして6つ目は耳の後ろ、これは見えにくいですけど、耳の後ろは白い、はい、7つ目がここになんかラインが入る、
それが一番あれですよね、は
い、そして8つ目、これが一番分かりやすかったんですけど、尻尾がすごい太いと、はい、これで多分一般の人でも簡単に見抜けるんじゃないかってぐらい尻尾が太い
です、ね、一瞬でその8つをね、
はい、そう、はい、これをですね名物案内人の人が教えてくれたりとか、
ね、どこにもいるんでね、
はい、
結構遠いんですよね、
はい、結構遠いですね、
私も何回か行きましたけど、結構伊豆原から遠い、
遠いですね、伊豆原が1時間以上かかるので、終始も1時間半ぐらいかかるんですけど、先ほども言った道中がずっと紅葉が綺麗なので飽きないですね、でこれがせいろですね、
はい、これ食べれるとこあるんだ、
はい、今穴子亭ってここはですね、もう予約必須な感じのところです、はい、
まあ、行ってみたいな、
はい、でこちら僕は行かなかったんですけども、うん、山登り組は霊峰白岳を、は
い、白岳登り
に、はい、登りに行った組がね、はいはい、この岩の上で間仲間がですね、はいはい、イレブン仲間が今はしゃいでるようなところですけども、うん、結構これ対馬のホームページでですね、ちょっと面白いこと書いてあったのが、はい、突風が吹くので長くいないでくださいって書いてあるけど、突風って瞬間的なものだからその時にいたらどうするか
関係ないよね。
そうそうそうそう。
でもこれ、はい、そういえば韓国の人が迷子になって大騒ぎになったりとかしましたもんね。
はい、あ、そうなんですね。うん、
結構コースは、はい、まあそんなに難しくはないけど、気をつけないと。
結構ですね。
似たような、
はい、
登山道に見えてしまう。
はい。なんか初心者がパッと行って、うん、登るとしたら少しレベルが高いけど、うん、行けないことはないぐらいのレベル
です。そうですね。
はい。でこちらは和田神社のところだったり、あとですね、うん、今日僕来てるんですけども、
和田神社にあんな赤い鳥居あったっけ、
は
い、
手前にあります、和田神社に入るまでのところに、でも結構新しい感じだから、もしかしたらそうかもしれないです、最近かもしれないです、うん、あと今日実は来てるんですけど、はい、
そうなの、
カスバキパーカーを
すげー白ワンクロワンで
対馬のですね、これ結構対馬の人だったら有名な、はい、山猫トレーナーとかですね、
はいはい、山猫ありますね、は
い、いろいろ売ってたりとかするので、これちょっとなんか面白いデザインなので、かすまき黒あん白あんをですね、は
い、
ちょっと買ってみて、ここの対馬の
M
の
ところも、はい、
そうですねM のところもこれかすまきになってるっていうですね、
あ、なるほど、
はい、そんなちょっとおしゃれな感じのやつでしたけども、
ね、
はい、
でもこういうのがいいよね、その土地土地の
そうですね、
ちゃんとした土産がね、はい、袋破ったら中身は一緒みたいな、
ね、そうそうそう、はい、
わ、すげえ真っ赤、
はい、いやもう本当にこんな感じでちょっと
iPhone ですか、
これはですね、一眼レフ
です、
はい、これいろんな人の写真を今ミックスさせてるので、僕は登山に行ってないけど登山の写真もいっぱいありますし、
なんで行かなかった
の、ちょっと僕はあれ山猫センター組だったので、
ああ、はい、別れたん
です、そうなんです、はいはい、ということでですね、ちょっと皆さん対馬に行って対馬の評判を上げて、うん、そしたら行きに来る人も増えてっていうですね、はいはい、一石二鳥で、うん、はい、行きと対馬盛り上げていきましょう、はい、ということで、オープニング終わりたいと思います、うん、
ポッドキャスト生島ニュース、このコーナーは生き新聞生き新報のニュースと生き島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それでは駅島ニュース行きたいと思います。で、ニュースに入る前にですね、うん、ちょっと二つほど報告事項がありまして、はいはいはい、まず一つ目なんですけども、はい、先週ですね、はい、ちょっと最後の方で紹介したと思うんですけども、うん、読売テレビですね、番組忘れましたけど、
こちらはね、ネットされてなかった
そうですね。で、はい、なんかテレビで、その息が紹介されると。うんはいはいはい、で、確か、はい、的場浩司さんと山田純大さん、
はい。はいはいはいはい、
の、番組ということだったんですけども。
うちのスパイが。
そうですね。ねうちの
張り巡らせている 。
はい。はい、兵庫支部の。
兵庫支部か。
リスナーさんから
ですね。ご報告が。
はい。はい、ご無沙汰してますと、うん。日曜日の読売テレビ見ましたよ。うん、
あれ標準語だよ。
あ、そうですね。かきガールおすすめの梅島では、生、う、き、ん、牛のステーキ、焼肉のた、はい、食べ比べでしたと。うんうん、ステーキ、焼き肉の食べ比べと。うん、そして、平山旅館の引き通しも美味しそうでしたが、はいはい、幻の蜂蜜も気になりました。バッテン。うん一瓶五千円は買い切らんもん。
なるほど、なるほど。
はい、そして、息は人気急上昇の離島第3位のようです。うん、以上、レポでした。かくやさんということで、
はいはい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。1
位はどこなんですかね。
どうなんでしょうね。うん、第1位、第2位、第3位、
まあ、
第3位。
いろんな統計があるから、この前なんか、まあそうですね。ジャランさんかなんかで。はい。の時は2位かなんかだったです
ね。ああ、なるほど、なるほど。人気急上昇ということなので、なんでしょうね。1位、うん、軍艦島とかですね。一応離島ですけどね。
あとは、この前、ケラマかなんかが人
気。ああ、なるほど、なるほど。
橋できてあれ、
ね。はい、はい、はい、はい。
いろいろありますよね。ね、人気急上昇ってことは、はい、人気がなかったら急上昇できるってこと
なん
です
ね。そうなんです。そう、まあ、平たく言えばいいですね。はい、そういうことになりますけども、うん、まあ、人気急上昇第3位の息気のですね、はいはい、が、近畿の方で放送されたということで、はい、来年度以降はまたいっぱい人が来てくれるんじゃないかと、はい、はい、思っております。はい、ということで、以上、レポでしたということでした。はい、
そ
して
全国 のスタッフの皆さん、
はい。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
息を見かけたときはですね。はい、はい、はい。そして、もう一つ報告のことはですね、うん、まあ、先週、今の話もそうなんですけども、はい、カキ、
はいはいはい、
カキガール、渡辺佳代さんに出ていただいたんですけども、うんうん、カキガールのサイトが、無事に11月23日に正式オープンされまして、うん、あの時ちょっと話してたのが、佳代さんの記事ですね、石化の記事が、はいはいはい、アクセスランキング4位だったっていう話がですね、うんうんうん、なんと2位まで、
もうちょいですね。
はい、ちょっとラジオ、ポッドキャストを配信した直後ぐらいから、まあ、はい、Facebook にも上げたのもあるんでしょうけども、はい、2位に上がってますので、はい、ぜひ、石化の記事をですね、1位にしたいという方、ちなみに1位はですね、うん、11月23日にカキガールサイトオープンしますっていうのが、事実上、ちゃんとした記事の1位なんですよ。ですね、はい。でも、それすら抜くぐらいのですね、うんうん、勢いで、もしよかったら、
はいはい。
はい。そして、これ、今のがいいお知らせと、悪いお知らせが、アメリカンジョークみたいな、はい、感じですけども、カナダで行われた、
例のやつですね。
はい。第7回、夏季早揚げ大会、うん、世界大会でしたけども、うん、
夏季ポッドキャスト状態になってます、
ね。あ、そうですね。日本代表のですね、はい、何さんでしたっけ、うん、日本代表のですね、うん日本代表の、
ほら、名前とか顔が覚えられない二人。
岩井選手。岩井選手は残念ながら予選グループで敗退してしまったということで、
は
い、日本一になれなかったという、ね、世界一になれなかったということです
ね。夏季を開けるだけの職業はあるってことをですね、はいはい、知りましたもんね。
でですね、はい、この前ちょっと言った中でですね、ちょっと語弊のある言い方があったなと思ったのが、はいはいはい、30個を、うん、あれは、
3分
で。3分で30個でしたよね。で、あれは、ただ開けるだけじゃなくて、うん、この前、動画もありましたけども、ね、ちゃんと身を取り出して、はいはい、こう、ポンって置いて、それで、うん、
心臓を傷つけない、ね。
そうです、おっしゃる通り。で、それで、開けるだけ、開ける速さだけじゃなくて、うん、盛り付けの美しさだったりとか、はいはいはい、そこら辺までも含めての、はい、そう、早開け大会ということなので、はい、ただ単純に開ける練習してた方、はい、
ダメです。
俺いけるぞと思ってた方は、はい、それだけじゃダメ、みたいな。なので、はい、まずは牡蠣を開けるのは1時の方向から開けてくださいというところからですね、うんうんはい、始めていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、ニュースの前に報告から、うん、はい、行かせていただきましたけども、うんうん、で、いよいよニュースの方に行こうと思うんですけども、まず一つ目のニュースはですね、うん、先週の水曜日ぐらいにアップされてたんですけども、うん、和源瀬というですね、うんうん、仏教とお寺と人を結ぶ情報サイトっていうです
ね、すごいな。
はい、和源瀬ウェブっていうサイトがあるんですけども、うんうん、 そこの見る知る聞くというコーナーで、うんうん、九州地方初、
これね、
長崎壱岐の海辺に本格グランピング施設、はいはいはい、グラムビーチ、グランビーチが11月23日にオープンということで、うん、こちらあのちょっと前にも少しですね、はいはいはい、報告したのがシーガルインの羽生さんがゲストで来ていただいた時にちょっと話がちょろっとできたんじゃないかなと思うんですけども、うんうんうん
まあ、夏かちょっと脇の方に作ってました
ね。そうですね、はい、シーガルインが2010年11月23日海辺での本格的なグランピング施設としては九州地方初となるグランビーチを壱岐の海辺にオープンいたします、はいはい、壱岐空港からアクセスは車で2分、眼前に広がる美しいオーシャンビューと波音、夜には満天の星空、大自然に囲まれた壱岐ならではの贅沢なグランピング体験をご提供いたしますということで、ここにはシーガルインさんの、写真と、URL も貼ってあります、うん、ということでですね、僕も含めてなんですけども、うん、グランピング、うん、そもそもどういう意味なんだろうっていう説明もちょっとこちらに載ってますので、はい、グランピング、それは魅力的で快適な新しいキャンプということで、うん、グランピングとはグラマラス、魅力的とキャンプを掛け合わせた造語ですと、うん、あ、そうなんですね。
そうなんです。
あ、なんかそれ、
ここ、ね、はい、3、4年流行りですもんね。
ああ、なんか、グランピングという単語だけは聞いたことあったんですけど、はいはいはい、そういう造語だったんですね、こちら
に、
ね。
星野屋さんがオープンさせたりとか、はい、いろいろ話題がありましたよね。
星野リゾートですね。はいはい、で、近年、豪華で快適にアウトドアを楽しめる新しいキャンプスタイルとして国内外で人気を博していますと。キャンプに必要なテントや寝具、調理器具などはもちろんすべて揃い、Wi-Fi 環境も整っています。初心者には難易度の高いテント張りなども不要で、手ぶらで本格的なアウトドア体験を実現します。で、悪天候の際は近隣のペンションにご宿泊変更することもできますと。はい。で、壱岐のビーチならではの贅沢空間を提供、うん。海辺の本格的なグランピング施設は九州地方初、全国でもあまり類を見ませんと。うん、夏はダイビングをはじめ、お子様から大人まで海を満喫できる約20種類もの様々なマリンアクティビティを提供します。うん、なんか羽生さんが紹介してましたね。うん、なんでしたっけ、バナナボートだったら、立ってやるやつなんでしたっけ。うん、
パドリングね。
あ、パドリング、あ、そうです、ね。
スタンドアップ、
ね。あ、なんか、あ、そうです、そうです、そうです。はい、ありがとうございます。で、冬は釣り、新鮮な海の幸、壱岐の名所として外せない猿岩や干潮時に、参道が現れる海に浮かぶ小島神社などの観光地巡りも魅力ですと。うん、季節を問わず一年を通じて大自然の中で壱岐の美しい海と波音、うん、夜には満天の星空を楽しむことができますと。
うんうん、まあね、寒いけど、これからの季節寒いけど、星は綺麗になるから
です、
はい、
そうですね。そしてでもですね、うん、こんなこと言ったらやっぱりお高いんでしょうと。はい。ということで、うん、グランピングの、グランビーチのグランピングは、うん、食も妥協しませんと、うん。長崎を代表する和牛、壱岐牛と新鮮な焼き菜、ご飯付きのベーシックバーベキューセット、うん、3800円。玄界などで採れた海鮮付きのデラックスバーベキューセット、5800円のほか、おうおう、はいはい、海の幸、お刺身盛り合わせ6000円。で、これ2名分って書いてますね。で、海鮮鍋セット6000円2名分と、はいはいはい、あとサザエ、アワビ、季節の魚を満喫する、魚貝焼きセット、自家など、美しく豊富なメニューを取り揃えています。
鍋セットもいいかもしれないですね。
そうですね。
これから
ね。ああ、冬季になったらですね。ね、はい。で、ちなみにですね、うん、11月23日オープンを記念して、うん、今、冬季にグランピング施設をご利用の方限定で、うに割り体験。ほうほう、薪割り体験、五右衛門風呂、キャンプファイヤー、そして今福山先生の方に言ったので近いですけども、うん、焼き芋、1名につき1本を無料で提供いたしますと。また、壱岐名産のかき焼きは特別価格の1500円で提供いたしますと。で、ここにいよいよ値段が出てくるんですけども、うん、宿泊プラン詳細、二、うん、人でのんびりスタンダードグランピングタイプ、うん、1テント1から2名まで宿泊のみ2万円から夕食付きで27,600円、2名でのご利用におすすめですと。
2名料金、これ2名料
金、2名料金だと思います。はい、1テントあたりの値段なので、はい、だからお一人様1万円もしくは夕食付き1万3000円ぐらいになるという感じですね。そして増えれば増えるほど仲間と楽しくデラックスグランピングタイプ、1とテント1名から4名までで宿泊のみ4万円から、はいはい、夕食付き5万5200円からということで、はい、はい、広々としたテントに4名までご利用いただけます。海辺の贅沢な空間で満天の星空を楽しみくださいと。 いうことで、あと、ペンションとかもあったりしますので、まあ、こちらですね、シーガルインさんのホームページに行っていただいて、そしたら、グランビーチの、ページがあります。グランピングのですね、空と海に囲まれて贅沢な空、グランビーチということで、これ、結構広いですね、こうしてみたらですね。
今テントがね、はい、すごいですからね。
はい。うん、で、こちら、さっき言ったようなのは、無料体験サービスの一覧とかもですね、こちら、載ってたりしますので、もし、域にですね、冬にちょっと来てみよう、でも、ちょっと海も、なんか、経験してみたいなって方はですね、なんか、こちらを選んでみてはいかがでしょうと、はい、いうことで、他の詳細とかはこちらのサイトに書いておりますので、こちらを、まあ、Facebook ページにも貼っておきますので、そうですね、いろいろ載ってますので、ご覧くださいと、はい、ということで。
宿泊の種類が増えるってこと
ですか？そうですね、なんか、こういうで、しかもさっき言った通り、なんか海のこういうグランピングっていうのはなかなか珍しいみたいなので、ちょっと、キャンプマニアの方とかもですね、ぜひ。
いいですよ、海は。はい。虫があんまりいない。
あ、そうですね。はい。しかも冬ですしですね。はい。ということで、ぜひお楽しみください。ということで、次のニュースはですね、はい、今度は、壱岐市のホームページからちょっと拾ってきたんですけども、はい、うん、マンホールカードの配布について
ということで、全国の皆さんお聞きでしょうか。
そうです。はい。はい、全国のマンホーラー、二所、域に集まれということで、離島初のマンホールカードの、12月9日配布開始、市の上下水道課から始まる域振興ということで、まあ、正直ですね、このマンホールカードって言われた時に最初ピンとこなかったんですけども、まあ、今結構どこの地域もご当地マンホールですね、域の場合は、ゆりわか大臣の女子ですね、が載ってますけども、
初めの方は椿だって話もある。
ああ、なるほど、なるほど。で、そういうような、それの、なんでしょう、トレーディングカードっていうんですかね、ああいうのが、全国いろんなところで配られてて、ね、で今回の企画が第5弾か6弾とかなんかそれぐらいにもなるみたいで、で最初にマンホーラー二所とか言いましたけども、ね、それを集めて旅行して回る方
はいないのかったんです
よ。そうなんですよね。で結構ですね、ツイッターでこのニュースを見てたらですね、はいはいはい、沖縄のなんとか島ちょっと大変だけど行きだったらちょっと行けるなとかですね、なんかそういう風に言ってる方がいらっしゃるので、はいはいはい、あ意外とこれ、
うん、なんかこの前サミットやったら3000人かなんか集まってたと書いてありましたよ、ね、
そうなんですか。うん、これちょっと12月9日以降ですね、ちょっとマンホーラー二所が来るんじゃないかと、
はいはい、
でちなみにこの配布するマンホールカード、郵送不可だそうで、
うん、そらそうでしょうね、
はい、2000枚無料ということで、うん、お配りしますよということなんですけども、はいはい、ということなので、わざわざ来る方っていうのも多分いらっしゃるわけですよね。そうですよね。
これを集めてる人がいる、
ね。そうですね。で、カードは2000枚、うん、無料で配布され、先着50名にはこのマンホールのデザインの缶バッジにシリアル番号がついたものをプレゼントしますと。
先着50名急いでください。
そうですね、はい。で、このマンホールカードの詳細なんかもこちらに書いて、このリンクもちょっと貼っておこうと思うんですけども、うんうんうん、実際の配布開始日時ということで、うん、12月9日、うん、午前8時半。
土曜日じゃないですか。
はい、土曜日なんです。
市役所頑張りますね。
はい、そうです。ね、で、配布場所は、壱岐市役所、郷の浦庁舎、1階窓口ということで、土日祝日も配布します。
すげえな。
午前8時半から午後5時15分までということで。
役所頑張りますね。は
い。で、こちら、マンホールカードのデザイン、先ほど言いました、百合若大臣の鬼退治の場面をかたどった、壱岐の郷土凧、御凧ということで、あげるときすすり音がすると、結構な音らしいですね、あれですね。
ああ、後ろにあれがついてるからね。
はい。はいはいはい、で、この、今こちらにある写真も載ってますけども、はいはい、まあ、このサイトにちょっとアクセスしてですね、うん、ちょっと見ていただけたらなと思いますけども、うん、悪毒王を倒す百合若大臣が、ちょっと医学検定の知識を。
ちゃんと、緯度経度、その、マンホールの緯度経度が入ってるん
ですね。そうですね。北緯33度44分ですね。で、統計129度41分。分ですね、うん。で、いうふうにここに、もっと細かい数字まで書いてあります。はいはいはい、ということで、このカードで、結構この、まあ、42っていうのは多分都道府県番号でしょうね。はいはいはい、で、こちら、シリアル番号とかもなんか入ってるみたいなので、うん、まあ、貴重なカードなのかなと、うん、で、もっと言えば、なんか、九州他のところもあるみたいなので、うん、集めたい。で、はいはいはい、第6弾、第7弾が出た時に、あら、息もう終わってるらしいよ。だったら、また、第2弾、第3弾で発行する可能性も、勝手に。
160何枚あるとか言って、はい、なんかどこに出てましたか、
ね、ああ、そうですか、うん。あ、今ですね、 もう第5弾まで出てて、うん、全国194自治体から227種類が配布されています。で、今回は、第6弾だそうで、うん、66個、今度発行されるみたいなので、うん、もう約300種類まで。
結構な数ですよね。
膨、はい、らがれますね。
全部持ってる人が絶対いそうだよね。
いそうですね。
いそうだって、今からまた集めないと、
ね。はい。でもですね、これですね、今ピンときたのはですね、うん、皆さん、メルカリ、ヤフオク、はいはいはい、高値で転売しないより、
う
ん、はい。
まあ、そういう話題も、はい入ってきてます。
あ、なるほど、なるほど。絶対いるでしょうね。
絶対いるでしょう。はい、でもこういうのは、現地に行って自分で集めることに意義があるから。
はい、はい、そうですね。
御朱印帳と一緒ですよね。
そうですね。
御朱印人に頼んだって、何のご利益もないです
から、ね。なるほど、なるほど。そうですね。はい、そして、あと、これ、息の皆さんも、高く売れるからどう言って買い占めないように。
はい、そうね。はい。一人一人一枚しかもらえないです、
はい。なるほど、なるほど。はい一族労働で並んだりとか。
まあそこまでなれば。そうですね。
はい。よろしくお願いします。ということで、まあ、欲しいっていうですね、うんうん、お友達のために、もらって送ってあげる、そんなのがいいと思いますけどもね。はい。転売はやめましょう。はい。ということで、マンホールカードの話題でした。うん、そして、続いてはですね、今日が11月27日、昨日だ、26日日曜日の朝日新聞デジタルの記事で、うんうん、こちらはですね、無料でもいいので、ログインをしなきゃいけないので、うんうん、ちょっと全文を読むのはちょっと控えようと思うんですけども、うんうんうん離島の高校、中国語スピーチ大会10連覇中、うん、教育内容は、点点点ということで、うんうん、こちら、読めるあたりをですね、ちょっと紹介しようと思うんですけども、九州の北に広がる玄界灘に浮かぶ壱岐、壱岐の島、うん。この島に毎日のように中国語を学ぶ高校生たちがいる、うん。九州の高校生が競う中国語のスピーチ大会では10連覇中、うん、歴史を極める生徒もいると、うん。なぜこの島で学校を訪ねてみた、うんニーダミンツ、うん、先生が黒板に書いて生徒に尋ねた、うん、ニーダミンツこれもう漢字を表現するのもなかなか難しいですけども、うん、
最初の字がね、はい、ないですもん
ね、ないですもんね、うん、弥生時代の矢の字を人弁に変えた字に、うん、敵的ですね、うん、で名字って書きます、うん、ニーダミンツ何の映画のタイトルでしょうということで、パッと見たら、名字、まあ名前だろうな、ですね、うんうんうん。で、敵、名前はっていうような感じで。
当てる。
はい。ということで、うん、まあ、ここまで言ったらピンときた方もいらっしゃるかもしれないですけども、うん、君の名はだということなんですけども、これ、県立壱岐高校の東アジア歴史中国語コースで学ぶ生徒たちだということで、うん、ここから先はですね、ちょっと、ログインしないと入れないあたりなので、ちょっと全文は読まないですけども、はいはいまあ、最初にタイトルにあったように、教育内容はっていうところだったんですけども、うんうんうん、まあ、このコース、これは壱岐市のホームページにも載ってたの、あ、高校のホームページにも載ってたので読んでみようと思うんですけども、うん、このコースでは1年生は週5時間中国を学ぶと、うんはい、2年3年は中国語専攻と歴史学専攻に分かれ、ねはい、中国語専攻では週7時間、うん、中国語の習得に励みますと、うん、授業での挨拶はもちろん、生徒の名前も中国語読みで呼ばれますと、うんうん、先生は日本人と中国人の2人体制で、文法や発音を丁寧に教えますと、うん、卒業時には中国専攻の全員が中国語検定4級を取得するほどの力をつけると言いますということで、で今回は中国語コンテストのスピーチ部門で、うん、3年生の米田さんが優勝したということで、うん、この方は壱岐の出身とのことなので、うん、はい、で英語が得意で他の言語を学んでみたいとこのコースを選びましたということなので、はいはい、でこのコンテスト壱岐は10連覇中ということで、はい、はい、で中国への語学学習なんかもあったりとか
ですね、うんうん、上海外国語大学でしたね、は
い、あなるほどですね、はい、っていうようなところもありますので、うん、こういうようなこのでちょっとこの記事ですね結構見てたら歴史なんかも教えてくれたりとかするので、うん、もし朝日新聞のですね、うん、朝日新聞デジタルで、うん、離島のまあ、多分この検索窓があるので離島の高校中国語とか入れたら多分パッと出てくるんじゃないかなと思いますので、うん、よかったら、うん、はい読んでみてくださいと。
のもう20人ぐらいもうすでに。
あ、そうなの、そんな人気なんですね。
っていう話みたいですよ。
はい。
うん、なんか当該から見に来てるって言って、ちょっと関係者の人がいて。
そうなんですね。
はい。まあ全員受けるかどうかはわからないですけどね。
ああ、なるほど。あ、オリエン、オープンキャンパスみたいな感じで。はいはいはい、あ、なるほどですね。 この離島ですね、の高校でなかなかこういう取り組みって珍しいと思いますので、うんうんうん、はい、ちょっと興味のある中国語を学びたいななんて方はですね、はい、一個こう、それこそオープンキャンパスだったりとか、はい、資料取り寄せたりとかですね、はい、もしよかったらしていただけたら、はい、いいんじゃないでしょうかというところでですね、そろそろ僕の声が突き果てて決めたような、
はい。
は
てます。
はい。ニュースの方を終わりたいと思います。
生島ポッドキャスト。
この番組は、生島フェイスブックページの管理集団 IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。生島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。フェイスブックをされていない方でも Google などの検索サイトにて生島と検索していただくと、生島フェイスブックという検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスし、ブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。